意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回はですね、ちょっとゲストの方をお呼びしているんですけれども、
はい、
その前に、はい、照代さんとは今回、対面での収録となっております。
そうなんです。はじめまして。
はじめましてな気分ですよね。
実は
1年ほどずっとオンラインで収録をしてきまして、この度、はい、一度お会いしたいですねっていうお話になって、満を持して、
はい、
照代さんの地元と言っていいですよね。
はい、はい、いいです、はい、いいです。
地元で収録をしております。
ようこそ北名古屋市へ。
はい、ありがとうございます。
今はなので健康ドームというところに、はい、でちょっと借りて収録させていただいてます。
はい、ね、会議室を借りて。
はい、はい、初ですね本当に、
ね、すごい。よろしくお願いします。細かくご説明いただきましたね。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、はい、で、今回はですね、久しぶりにゲストの方をお呼びしております。照代さんのお隣にいらっしゃいます。照代さんが経営されている小規模保育事業宮前ひよこ園の管理者でいらっしゃいます森美希さんにお越しいただきました。美希さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イエーイ、
パチパチ。
はい、ということで、美希さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずはお二人の出会いを照代さん教えていただけますか。
はい、初めて美希さんに会ったのはひよこっこですね。認可外の託児所のひよこっこをやっている時に入社して、なので 10年前、うん、ちょうど10年前に、来てくれて、その後1年ちょっとぐらいひよこっこで働いて、その後宮前ひよこ園をが新しく新設なるので、美希さんが園長で私が管理者、はい、というので始めたんですけど、もう私が半年とか1年もしないうちに、もう、私管理者じゃなくていいので、美希さん管理者お願いしますっていうので
、
そう、園長兼管理者っていう立ち位置。
そうだったんですね。園長を辞められて管理者ではなくて。
そうですね、なので新しい園長は別に立てなくていいので、はい、管理者がいたら大丈夫なので、その時はなので、はい、園長は兼管理者の立ち位置で、それからずっとですね。
あ、そうなんですね、はい、10年ほどのお付き合い、ね、
そうですね、はい、そうなります。
はい、美希さんは最初認可外の、はい、ひよこっこに、入られたということなんですけど、はい、うんうん、入られたのはどんなきっかけだったんですか。
その入るちょうど1年ぐらい前に、フリーマーケットに友達と参加してて、はい、そのフリーマーケットでたまたまひよこっこブースもあって、でその私の友達、うん、まあ後から聞いたら共通の友達だったんですけど、その友達が、あの方保育園を経営されてる方だよってなんとなく教えてくれて、
え、
そうなんだ、はい、そうです、で、あ、そうなんだねってなって、え、じゃあちょっと行ってくるねって感じで、もう直接、すいません、保育士の求人ないですかって聞きに行ったんですけど、まあその時はちょうどまだ秋とかだったのかな、うんうんうん、なので、はい、今ちょっと空きがないんだけど、多分また、3月末とかに連絡してもらったら、保育士必要かどうか分かるので連絡してもらっていいですかって言われて、あ、そうなんですねって言ってチンってなって帰ってそれからまた1年ぐらい別のパートをしてたんですけど、
はい、
ふとやっぱりどうしても働きたい保育士でってなって、たまたまパソコンで開いた 求人に出てきて、あ、そうそうそうっていう感じですぐ連絡して、
はい、
あの保育士って言ったら、あ、一回来てくださいって言われて、行ったその日っていうかその場で決めてくれます。
そうなんですね。やっぱりご縁ですね。
そうですね、その時だったんだなって思います。
あ、じゃあミキさんはもともと保育士免許をお持ち。
あ、持ってました。
で、保育士としても働いてらっしゃった。
結婚するまでは保育士として働いてて、で子供を産んで保育士したり別のパートをしたりして、最終的にあの保育士にやっぱ戻りたいってずっと思ってたので、最後保育士に戻れた感じですね。
そうなんですね。そんなフリーマーケットの出会いだったんですね。
そうなんですよ。本当にびっくり、
本当にずずしく
びっくり ね、
ね、すぐご挨拶に行ったっていうのが、なんか行動力がありますよね。
思い立ったら
本当になんとなくなんか全然怖いとか、結構そういうの人見知りなんで行かないタイプなんですけど、なんか迷いもなくつかつかって行って、友達がポカーンってしました。え、どうしたって言うから、いや求人ないか聞いてきたよみたいな。え、そうなのっていう。
すごいすごい、
ね、
テレビさん覚えてらっしゃいますか。
全然覚えてないです。もちろん。でその後入って、ミキさんが入った後に娘が同級生なんですよ。うちの子とミキさんのが同級生で、小学校が一緒で、小学校1年生の時の入学式の隣にいるんですよ。写真見たら、ミキさん隣にいるじゃんって言って、その時だから知らないけど、
いやーすごい。
そうびっくり、これミキさんじゃん。
私もってなって、
本当じゃんって言って、
わ、
一緒に写ってましたね。
そう、びっくり、
運命の出会いですね。
本当にそうですね。
本当に
びっくりです。
いやーすごい、そんなきっかけだったんですね。で、あの現在あのミキさん宮前ひよこ園の、園長はもう辞められたんですか。そうですね、
去年まで園長兼管理者だったんですけど、今年から管理者一本で、
はい、
1年もうすぐ経ちます。
あ、そうなんですね、はい、でトータル、もうすぐ10年、
そうですね、
4月から
10年目、
10年目ということですね、はい、はい、ということですが、照代さん、あのミキさんにこの、園長兼管理者、そして今はもう管理者一つでしていただいているっていうのは、どんな理由があったんでしょう。
そもそもそのひよこ園、小規模保育ですね、立ち上げてやるっていうふうになった時に、ミキさんが途中というか、本当ひよこ入って半年ぐらい経った時に、あの実は公立の保育園 の、 あの試験を受けようと思ってるんだよねって、ミキさんから電話がかかってきて、あ、そっか、そうなんだねって言って、だからもし受かったらね、それこそ辞める、うちは認可外だったので、そっかそっか、じゃあ公立の試験受けて受かったら、まあ、旦那さんが公務員の方なので、
はい、
やっぱり奥さんも公務員 の、 あの公立の保育園で働いてほしいっていう思いが強かったみたいで、ミキさんもそれで、じゃあそうだねっていうので、まあ一回試験受けてみようかなみたいな、で受けるのでっていう風に電話がかかってきた時に、あ、そうなんだねって言って、分かったよって言って、まあまあいいよねって言って喋ってた時に、なんか家族の話になって、で結構旦那さんが厳しい方で、で子供3人いるんですけど、ミキさん、
はい、
その子供が、旦那さんがいる時といない時ではその子供たちの様子が違うと、ピシッとすると、旦那さんがいるとピシッとして気を使うじゃないですけど、なんか私にとってはそんな風に聞こえたんでしょうね。でもそれを聞いた時に、なんかその当時の私は、なんだろう、そんななんか子供優先なんですよね、私って。子供優先に、あの、なんだろう、子供をのためなら、あの親は犠牲になるでしょ、っていうのがあったので、まあ、母親が、
はい、
なので、ごめんけど私そんな旦那さんだったらもうちょっと離婚するっていうか、もう連れて出てくかもみたいな、そんな風に子供が伸び伸びしていられない環境を作って ってるなんて私には信じられないなぐらいな感じで、多分勢いぐらいな感じすごい強く言ったような気がするんですけど、そんな感じで言ったんですよね、
うんうん、
でそれがなんかすごくミキさんの中で変わったんですよね。
びっくりして、うん、えみたいな、いやお父さんいた方がいいみたいな、それこそやっぱり離婚するにあたって、まあ、子供たちもちょうど中学生とか高校生とか上の子たちがで、うん、一番下幼稚園だったので、なんかやっぱりいた方がいいっていうところで、まあ子供に我慢をさせているというよりも私が我慢すればいいよねみたいなところもあって、ああ確かになって、そっかそっかっていうふうには、なんか今までそういうふうに言ってきてくれた方がいなかったので、大変だよね、そんなもんだよねみたいな感じだったので、特に違和感は逆に、子供が小さい頃はもう出ててやるみたいなのはあったんですけど、だんだん大きくなればなるほどやっぱり経済面とかいろいろ考えても必要だなって思ってたので、へーみたいなちょっと待ってよっていう、本当に考えさせられましたね。
あ、
本当にそうなんですよ。だからなんか私も衝撃だったけど、ミキさんも衝撃だったみたいですよね。だからそこでやっぱりミキさんもすごい考えて、そっかそういう、そうだよねっていう。なので公立の保育士の試験は受けてない
の、ね、うん、
結局受けずに、
うん、そうですね、その時にその話の流れだったかちょっと忘れちゃったんですけど、全然逆にいいよって、その話をするのに結構勇気がいって、うん、まあ、入りたいって言って入ったのに、公立受けるっていう、選択をするのにやっぱりいいかなって思いながら電話したのに、うん、あ、いいんじゃないって、でまた嫌だったら戻っといてよみたいな、うん、すごい軽い感じで言われて、まあ、それにも驚いて、いやいや、やめて帰っていいとかあると思って、でなんでかっていうと、まあ、私はもちろん子どもも保護者もすごく大事だけど、それよりもやっぱりそこにいるスタッフのことを一番大事に考えたいと思ってるから、だからいつでも戻ってきていいよって思うんだよねって言われた時にダーってなって、いや私もその人たちみたいに守ってほしいみたいな
先生として、
うん、多分公立に行けば保護者子供はもちろん大切にっていうのは当たり前だと思うんですけど、そこまで私のイメージ、そのスタッフまで の気遣いをしてくれる園長先生というか上の人たちがいるっていうイメージがなかったので、うん、これはこれはちょっと一旦白紙に戻しますみたいなやっぱりいいですみたいな。
ああ、そうですね。
でまあ、主人にもそれが終わってからどうしてもここで働きたいと、多分公立に行っても3日も続かんかもしれん、それよりもやっぱり働きたい、ここで働きたいって思うからって言ったら、もう諦めてます、もうそうまで言うんだったらいいんじゃないって言って、もうそれからは一度も試験も受けることもないですし、はいはい、行こうとも思ったことないです。
あ、そんなことがあって、
そうなんですよ。でも全然覚えてないんですけどね、そんな風にそこを言ったっていうのも、
うんうん、
そんなことを言ったんだっていうのはへーって思ってたんですけど、その出来事があったのがやっぱり私の中ですごい印象的だったので、入ったばかりの時に、なので管理者っていう風になったり、その小規模保育っていう公立の保育園なので認可外ではなく、なのでそこってなった時にやっぱりその旦那さんの思いがあるのは知ってたので、公立の保育園の先生をしてほしいっていうのがあったので、ちょうどいいんじゃないのミキさんみたいな、
うんうん、
ので園長のなっての管理者っていうのが、そうなんですよ、それがあったからですよね。
お父様の思いも、
うん、だからそうですね、そうです、私の中ではすごくなんか強くやっぱり、ま、そうだよねって、私のコンプレックスでもあるんですよね、多分認可外っていう立ち位置だったのでずっと、はいはい、それが小規模保育をやっとできたっていうのがあって、まあ、大体認可外じゃなくて公立の保育園に給料もいいから行きたいって辞めていく先生たちがすごく 多かったので、辞める理由がまあ大体公立の保育園の方がっていうのが、っていう私の中ですごい、なんかなんだろうな、悔しかったんでしょうね、そういう意味で。だから余計かもしれないですね、まあそうだよね、公立ってなるよねって思ってたので、そういう意味ですごくなんか思いがあったんでしょうねと思います。
そうなんですね。そうですよ。だから、まあ、園長と管理者を美希さんにしていただいたっていうことで、美希さんのじゃあ管理者のお仕事いかがですか？
そうですね、なんか管理者って聞くと多分堅苦しいイメージもあると思うんですけど、まあ、もちろんあの管理者っていうことなので、園長よりもさらにこう全体を見渡せる位置というか、全体、今までだとこう結構がっつり保育に中心の生活だったのが、ちょっとあの視点を変えて上から見るっていう、で見守ることが主で、もちろん気づいたことがあればスタッフと共有はするんですけど、あの楽しくもありというか、結構楽しんでますね。
本当ですか？
あのもちろんあのみんな、なんだろう、視点が上がったことによって、まあ、自分もこうがっつりこう悩むことが多かったんですけど、その悩むこともちょっと視点が上がったことによって冷静に考えれるようになったのかなっていうのもありますし、まあ、その他やっぱりホームページ、こう外側に向けての発信も今までやっぱりしたいなってずっと思ってたので、はい、こう園とか保護者の枠だけじゃなくて、それ以外にも一般の方にも、まあ、ひよこ園の良さだったりを伝えていける場にもなってきたので、その時間を取って働けるようになったのが、一番管理者になってちょっと違ってきたところかなって思います。
そうなんですね。なんか管理者のお仕事ってそういうお仕事なんだっていうのも今分かりました、さて、ミキさんは3人のお子さんのお母さんでいらっしゃいますけど、テリオさんと一緒にお仕事をし始めた当初は、先ほどテリオさんもちょっとおっしゃっていたと思いますが、旦那さんが厳しい方で、育児ノイローゼにもなられたそうですね。
そうですね、結婚してすぐというか、今でいう授かり婚だったので、お仕事もそれで、子供がお腹に来たので辞めるっていう形で、すごくこう環境が変わったんですよ、私にとっても主人にとっても、やっぱりそこからどんどんこう本当に子育てをする中で、やっぱりさっきも言ったんですけど、まあ、家庭優先というか家族優先っていう思考の持ち主なので、もともと本当はできないんですよ、家事も、なんなら洗濯も、掃除も、得意ではなくて、サボれるものならサボりたいタイプなんですけど、主人の方のお母さんがとても綺麗好きで、もう料理も完璧にというか、まあ、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん、こう和定食みたいな、旅館のようなご飯が出てくるような方っていうのを結婚してすぐ知って、なんかそこから変にこうプレッシャーというか、同じようにやっぱりできなくちゃいけないって勝手にやっぱり私が思い込んでたのと、主人は主人でそのギャップ、やっぱり今までお母さんと暮らしてきてて、まあそういう食事が出てきたり、こうとても気配り上手なお母さんなので、もう主人が気づく前に気づくみたいな、本当に昭和のお母さんみたいな感じだったので、それが気が回らない、伸び伸び育ってきたうちなのでそこが本当にやっぱりお互いにこう認められないというか、やっぱ主人はなんでそんなこともできないんだろうっていう不思議なところと、やっぱり自分が働く上で支えてほしいっていうのがもともとあった方なので、なんかそこで頑張りすぎちゃった、家事も子育ても完璧にみたいな、でなるべく子供も泣かせないように、まあアパートだったので、そういうところも気にしていたらちょっとおかしくなっちゃったっていうやっぱ子供の泣き声がすごく耐えられなくなっちゃって、もうトイレにも あの連れてってたんですよ。一人目の子は泣かないようにトイレの前にこう座らせて、ね、自分トイレ
みたいな、もう片時も離れないように、離れない方が
多分離れるから泣くんだって、で泣いちゃ泣かせちゃいけないっていう、あの保育士だったんですけどね、
確かに確かに
そこも全然保育士の知識は全く生かされず、結構本当にだから四六時中一緒みたいな、もう寝る時ももうだから、ね、神経張ってるので一緒に寝ちゃってとかっていう、で家事も完璧に
いやっ
ていうのを、
そりゃもうノイローゼに、
そうですね、もうある時本当になんか、でもなんか病気っていう感覚はなくて、自分がダメって感じですかね、できない自分、泣かせちゃう自分とかって思ってたので、だからしんどいよっていうことももちろんしないですし、そんなこと言ったらいやいやいやお母さんでしょみたいな声が勝手に聞こえてくるので、
はいはい、
なのでもうどうしたらいいのかなって思いながらも、まあ普通に過ごしてたんですけど、
いやきついですね。
そうですね、でもある時やっぱり体に変調をきたしてきて、不整脈と胃痛がすごくて、で、まあ、結局その時にあちょっと多分あの産後うつからのそのまま引き続きうつになってるかもしれないよっていうことで、まあ、すごくホッとしましたねその時は、私病気なんだみたいな、病気でできなかったら仕方ないよねみたいな勝手に自分で思い込んで、そっからはもうすご、楽になりましたね。本当ご飯とか家事とかもしょうがない病気だからみたいな良くも悪くも、で、まあ、旦那さんはでも最初そのうつ病って聞いた時はすごく認めたくなかったみたいで、結構本人も苦しんでましたね。でいろいろ調べたり、逆にまあ自分の仕事場にも同じような方がいたので、なんでうちの奥さんがみたいな風に思ったっていうのは後から言ってましたね。
あ、そうなんですね。
なのでその葛藤もありながらやっぱり怒りもあるし、
認めたくないですね、
なのでやっぱり早く元気になってほしいってすごく思ってたと思うんですけど、まあ、でもそこで本当にこうだいぶ落ち着いた時にひよこ子に会って、もう一気にそのさらに緩んだみたいなそれでもやっぱり一般的な人に近づいただけなので、もっと多分ひよこっこに行って自由に生きられるようになったというか、まあ自己中にある意味生きてますね。はい、
ね、そのあたりを詳しく伺っていきたいんですけど、はい、あのもっと詳しい内容はまた次回お話しいただくとして、あの園でミーティングを、テリオさんされてますよね、そのミーティングにあのミキさんももちろん参加をされていて、でテリオさんからその心の仕組みについてお話を聞いて、で実践をこれまでされてきたと思うんですけれど、こう状況とか心境の変化っていうのは もちろんあったっていうことですよね。
そうですね、本当にやっぱり何回も言うんですけど家族優先っていう考え方が一番だったのが、まずは自分を優先した後家族を優先するってい こう順番を変えれることができたので、ただただやっぱり楽ちんで自分が一番喜んでる感じですかね。その分やっぱり家族も笑顔が増えましたね。あの主人を怖がることもあの不思議となくなっててて
それはミキさんもお子さんもってこと。
そうですね、私が怖いって思わなくなったと同時に子供たちにもそれがなくなったように思います。
いやいいです、ね、本当に180度変わりましたね。テリオさんから見てミキさんの変化は もちろん感じていらっしゃいますよね。
そうですね、当時とかもそうですもんね。なんか子供がの伸び伸びじゃないですけど、まあ、変わらない、パパがいてもいなくても、ね、変わらないし、言いたいことがどんどん大きくなるにつれてどんどん言えるようになったりっていうその関係性がやっぱり、あ、なんかそんな風にね、やっぱりなれるんだなっていうのを、私とはやっぱり全然違うタイプ なのでミキさん自体がね、
はいはい、
ある意味いろんな学びですよね。っていうそんなっていうのがたくさんあるのでまた次回それこそ、
は
い、
そうですね、
そんながたくさんあります。
、はい、どんなことを実践されてきたのか、はい、っていうのを、
はい、う
ん、ちょっと詳しく具体的にお話しいただこうと思います。
はいは
い、いやもう本当になんか胸にブスブス刺さってるママさんいらっしゃると思いますね。このお話、ね、ありがとうございます。では次回もミキさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ミキさん、テリオさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。